エペソ人への手紙5章です。この手紙はパウロによって書かれましたね。で、彼はまず教えを1章から3章まで書いたわけです。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわちキリストにあって私たちは血のあがない罪の許しをすでに受けているわけですね。それを行いによってではなく神の恵みによるものでした。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとされています。で、神はその保証として約束の聖霊をもって勝因を押してくださったわけですね。私たちはこの地上に生きていながらもうその立場は私たちの霊的に座っているところは天のところにキリストと共に住んでいる、そのような大きな恵みを神は私たちに与えてくださったわけですね。パウロはまずその恵みを理解させて、まあ、1章から3章までがそれであって、その理解させた後にそれからその召しにふさわしく歩むようにと実際的な勧めをしたわけですね。それが私たちが今学んでますところで、すでに4章を学んで今日は5章の半ばからですが、6章までその内容が続くわけですね。まず謙遜と柔和、寛容を示し愛を持って互いに忍び合い御霊の一致を保つように彼は進めたわけです。そしてもはやもう以前のように神を知らない異邦人のような虚しい歩みをしないように、そのように進めてさらに愛のうちに歩むように、前回は光の子供らしく歩むように、さらに賢く歩むようにと進めたわけですね。で、今日の箇所でパウロは3つの人間関係についてどのようにあるべきかを教えています。まず夫と妻、次に親と子供、最後に雇用者と、まあ、非雇用者、労働者とでも言うのでしょうか。その3つの関係についてどのようにあるべきかを教えています。まあ、残念ながら私たちの住んでいるこの沖縄は全国一離婚率の高い県のようですね。まあ、どうしたら幸せな結婚を送れるのでしょうか。また少年非行犯罪が増加しています。親は子どもたちに対して何をどう教えたらいいんでしょうか。あるいは労使間抗争はどうしたら和らぐことができるのでしょうか。パウロは3つの人間関係についてどのようにあるべきかを今日の箇所で教えてますので、そのことを一緒に学んでいきたいと思います。5章の21節だけをまず一緒に朗読したいと思います。エペソ人への手紙5章の21節一緒にどうぞ。はい。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。ここが今日の学びの結論です。どうしたら夫婦の関係がうまくいくんですか。互いに従い合うことですね。どうしたら親子の関係がうまくいくんですか。互いに従い合うこと。どうしたら雇用者と労働者の関係がうまくいくんですか。互いに従うことです。とてもシンプルですね。これでメッセージを終わりますといきたいところなんですが、まあ、このことがもう結論であるという。でも私たちの問題は何かというと、生まれながら皆、自己中心であるという、そして利己的な性質を持っているということですね。で、物事を自分の思う通りにしたい、自分の考え、自分の意見、自分のやり方を通したいと思うわけですね。それで自分の思う通りでない事柄やそのような意見に対しては当然ながら従いたくないっていう反応が起こってくる。で、それが言葉に出たり行動に出たりすると夫婦の間でドンパチが始まり、空気がおかしくなってくるわけですね。で、親子の間で、そして雇用者と経営者の間で まあ、摩擦や争いが起こるわけです。で、いつもそれぞれの、まあ、主張があるわけですよね。そして意見があって、どちらも自分の方が正しいと思っているわけです。で、相手に対する不満、そして要求があり、互いにもし譲らないと争いや問題は終わることがないわけです。どうしたら人間関係の争い、問題、摩擦は解消できるんでしょうか。パウロはここで、キリストを恐れたとんで互いに従いなさいと言っています。彼は一方だけに従うようにとは言ってないんです。互いにですから、両方双方ですね。相手を尊重し、譲る心を持つためです。そのためには互いの間にキリストがいるっていうことです。私はこうしたい、あなたにはこうしてほしい、私が正しいと思って対立があるわけで、でもその考えはそばにちょっと置いといて、もう一つの質問を自分にしてみてはどうでしょうか。この状況をキリストはどうしたいのかな。そしてキリストは私に対してどうしてほしいのか。相手の要求ではなくて、キリストは私に対してどうしてほしいのか。また主に喜ばれることは何であるか。主の御心は何であるか。まあそのような質問を自分に投げかけて、それを理解していくことが必要なのかなと思うわけですね。まあですからまず自分がキリストに従うということ、すなわちキリストに従うということ、具体的にはキリストの言葉に聞いて行動するということですね。そのためにはキリストの言葉を知らなければいけないわけで、聖書は具体的にどう教えているんでしょうか。パウロはまず夫と妻の関係のあり方についての教えをしているんですね。22節から24節を一緒に朗読します。はい、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。24節、教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。幸せな結婚のために聖書が命じている、妻に命じていることはたった一つだけです。それは自分の夫に従いなさいと。私が言ってるわけではなくて、聖書が言ってる、自分の夫に従いなさい。ああ、これちょっと難しい。いい夫であればまだしも、そうでなければなんでと言いたくなるわけですね。でもここでのポイントは何かというと、主に従うようにっていうこと。主に従うように、夫に従いなさい。じゃあしょうがないさ、形だけでも従うさそういうことではないですね。従うっていうのは上辺だけだと無意味で、心から出てきたものでないと無駄ですね。神様は私たちが喜んで従うことを願っておられます。ではキリストを信じてない夫に対して、まだクリスチャンじゃない夫に対して、またクリスチャンではあるけど信じてるとは言ってるけど、どうもキリストには従ってないような夫に対してはどうでしょうか。でこの場合は優先順位は夫よりも神に従うことにあるということも覚えておく必要がありますね。使徒の働きの4章でペテロはその民の指導者たちに福音を禁じられる記事が書かれている。イエスの名によって教えてはならない、語ってはならない。そのように彼がその宗教指導者、民の指導者たちから禁じられた時に彼はこのように言うんですね。4章の19節で、神に聞き従うより あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。優先順位は神に従うことがまず先であり、で、このことはどのような人間関係でも原則は同じですね。まず神に従うこと、これが私たちが最も優先しなければいけないことであるってこと。でもそれ以外のことでは、信仰のない夫であっても妻は聖書の勧めに従って夫に従うべきですね。ペテロは第一ペテロの3章、ここ開きましょうか。今のところ押さえていただいて、第一ペテロの3章、聖書の後半部分です。3章の1節から5節を一緒に朗読したいと思います。私の聖書では455ページです。3章の1節から5節一緒にどうぞ、はい、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。5節、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。まあ、この後例えとしてサラがアブラハムを主と呼んで従ったことが書かれてますが、自分の夫に仕える従うってですね。ではなぜ妻夫に従わなければならないんでしょうか。そのことをパウロはここでキリストと教会の関係で説明しているわけですね。23節に、なぜならキリストは教会の頭であってって言った。教会の頭はキリストです。頭とは、まあ、権威のことですね。権威とは最終決定権のこと。教会の方向性を決めるのはキリストご自身ですね。神が教会を始め、神が教会を運営し、神が教会を最後まで固く立たせてくださるわけです。そして4章で学んだように、キリストご自身が働き人を教会にお立てになり委ねたわけですね。同じように神は家庭の方向性を決める責任、すなわち権威を夫に委ねたわけです。これは男女の優劣をパウロ話しているわけではないわけですね。家庭における秩序の話をしているわけです。で、時々家庭に不和が生じるときは、多くの場合権威が軽んじられるときですね。もし、まあ、奥さんが旦那さんの悪口を、あるいは文句を子供たちに言った場合に、それは家庭に不和が起こるわけで、平和が失われていくわけですね。また逆に夫が横柄で間違った権威の使い方、子供たちを押さえつけたり、奥さんに対して暴言を吐いたり、そのようなことをしてしまうと家庭に不和が生じる。で、子供たちは反発して非行に走るか、あるいは人目を気にしすぎる神経質な子になったりしちゃうわけですよね。で、私と妻は先月結婚25年目を迎えることができました。主に感謝なことに、私は幸せな結婚生活をおかげさまで送らせてもらってます。で、それは、まあ、妻がこの聖書の原則に従ってきたからだと私は思ってるんですね。まあ、妻はおそらく自分はそういう意識は持って従わなければいけない、そのような意識を持ってやってるのではなく、彼女にとっておそらく、まあ、自然なんじゃないかな、そのように私は思うわけですね。でも意識してそうしなければいけないと思ったにしても、 あるいは、まあ、そのように自然にできていたにしても、どっちにしても、もし御言葉に従うならば祝福されるわけですね。しかし聖書は従うのは妻だけの話とは言ってないわけです。私たち男性夫は21節の言葉を覚えておかなければいけないんですね。互いに従いなさいって。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいって。夫も妻に従う。すなわち妻に譲ることが必要ですね。で、私も妻に譲ることを、譲れることは譲るように努めるようにしてるんですね。彼女も私にいくつか要求がありまして、いつも言われる要求は、あんたね、これだけはやめてほしい。何なの？アイスクリームを食べることとコーラ飲むこと、それは控えてほしいっていつも言われる。私にとっては大好きなものですから難しいんですが、まあ、健康のためにそう言ってるわけですから、妻に従うように努力し続けなければならないと思ってるんですね。さあ、歴史の中で、教会は失敗をしたことがあります。で、パウロは24節で教会がキリストに従うようにと言ってますが、教会は歴史の中でキリストにずっと従ってきたかっていうと、必ずしもそうではない。私たちはすでに知っているように教会の歴史の中においては、この2000年の中で多くの失敗をキリスト教会は犯しているわけです。でも決まって教会が失敗を犯すときには、教会の頭であるキリストに従うのをやめたときなんです。キリストに従うときに教会は祝福されます。そして周りに祝福を与える存在となります。個人的にも同じですね。あなたが、私がキリストに従うとき、祝福され、周りを祝福するものとなっていくわけですね。で、これは家庭においても同じです。妻がキリストに従うように、自分の夫に従うなら平和があるわけです。そして、夫と妻との間に平和があれば、当然子供たちの心は安定するわけですから、その平和は子供たちに流れて周りの人たちに平和を与えることになっていくわけですね。幸せな結婚生活は互いに従うことです。それは譲り合う心が基礎の一つになって、幸せな結婚生活は築き上げられていくわけですね。次に25節一緒に朗読します。25節から29節までです。一緒にどうぞ、はい、妻たちよ、キリストが教会を愛し、ごめんなさい、夫でしたねありがとうございます。25節一緒にどうぞ、はい、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。29節、誰でも自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会を愛されたのと同じです。幸せな結婚のために、聖書が先ほどは妻に命じていることはたった一つで、従うことでしたね。で、夫に命じられていることもたった一つだけ。それは自分の妻を愛しなさい。妻を愛しなさい。うちの旦那にも聞かせたいな、まあ、そう思うかもしれませんが、これはキリストを信じた夫への命令ですね。で、神の愛をまだ知らない夫へ要求するより、先ほどペテロが勧めたように、夫がまだ神の愛を知らないのであれば、 神の愛を知るように祈ること、またそのように妻が行いで愛を実践していくことが先でしょうね。無言の振る舞いによってまず夫を妻に導きたいものです。さてここでパウロは夫たちに対して妻を愛しなさい、そのように命じているわけですが、どのように妻を愛するんでしょうか。キリストが教会を愛したように、キリストが教会を愛したように自分の妻を愛しなさいと言っています。キリストは私たちのためにご自分の命を犠牲にしました。キリストの愛は自己犠牲の愛ですね。同じように夫が自分の妻を愛するとは、妻のために自分の命を犠牲にすることです。実際の生活の適用として、あなたが大切と思うことを犠牲にして妻との時間を過ごすこと、あなたが大切と思うこと、そのことを犠牲にすること、そして時間を妻と過ごすこと。私たちは大切なことや好きなことにはいくらでも時間を使いますね。で、男性にとって仕事は、楽しいっていうか、そのように作られてますから。で、仕事が好きな人にとっては仕事のためならいくらでも時間を使うわけで、休みも返上するほどですね。またテレビが好きな人は何時間でもテレビを見ますし、パソコンや自分の好きな趣味のことであれば人はいくらでも時間を使うわけで、それを犠牲とは思わないわけですね。喜んでそのことに没頭していくわけです。大切なことや好きなことには時間を使い、それをこよなく愛しているから私たちはそのようにするわけで、では妻と過ごす時間はどうなんでしょう。ある人たちはこういうわけですね。そんな今更何をおっしゃるんですか。もう会話がなくっても自分たちも十分なんですよ。30年も一緒にいるんですから、一心伝心ってやつですかね。まあ定年退職でもしたら二人でゆっくり、旅行にでも、行きますよ。でも本当にそれで大丈夫なんでしょうか。巷でよく言われるのは、定年退職して妻と一緒に旅行に行こうと思ったら、妻はもうとっとと友達と一緒に旅行に行ってしまって、亭主は一人でお家で留守番という話も聞くわけです。あるいは同じ屋根の下に住む他人という言葉も聞くわけですよね。家族のために働いたつもりですが、でももし妻との一緒に過ごす時間を怠ってしまうと、それを修復するのに時間がかかってしまう。ですから私たちは今日という日に妻と過ごす時間をもっと工夫して作っていきたいものですね。愛するとはよく言われることは、愛は名詞ではなく動詞であるということ。私たちは何度も耳にするわけです。すなわち行動をするということですね。言葉だけではなく実際に行動で愛を示してあげる。まあ、例えば時間を作って一緒に散歩するのもいいかもしれません。あるいは二人で昔はよく行ってた映画に行くのもいいでしょうね。最近はなんか 3D が出てて、私もあれアバターですか、それ見てきたんですが、今度またなんとかのアリスが出てるっていうことを聞いたんですけどね、綺麗な映像ですよね。まあ、映画を見るのもいい内容のものであればいいでしょうね。で、カフェに行くのもいいかもしれませんね。いや、そんなのちょっと時間もったいないじゃないですか。お金の無駄じゃないですか。でも愛には犠牲が伴うわけで、犠牲の伴わない愛っていうのはないわけです。キリストは私たちのためにご自分の命を犠牲にしてくださったわけです。夫は妻のために何を犠牲にするんでしょうか。またキリストの愛は無条件の愛ですね。 神は私たちが良いことをしたから愛したわけではないのに、私たちがまだ神を知らないとき、神に敵対しているときに私たちに愛を示してくださったわけで、そのことによって私たちが神の愛を知り、神を愛するように変えられたわけですね。以前は神を無視してたし、神を礼拝することありえないことで、時間を割いて日曜日の疲れた時に教会に行くなんてもったいない、信仰のない人はそのように思うわけですが、私たち以前はそうであって、しかし神の愛を知った今は喜んでそれに応えるわけです。無条件の愛を知ったからですね。で、私たちは信仰を持ったわけですが、信仰を持ったから完全になったわけではないわけです。信仰を持った後も皆弱さを持っているわけで、弱さがあるから失敗をするからキリストは私たちを諦めるのか、決してそうではないわけですね。それでもキリストは私たちを愛してくださるわけ、御言葉によって私たちの心を洗ってくださるわけで、シミがあればそれを取り除き、シワがあればアイロンで伸ばしたり、私たちがキリストの花嫁として栄光の姿へと整えられるように、キリストご自身が私たちをそのように成長させてくださるわけですね。同じようにパウロはここで、夫は自分の妻を無条件で愛するように勧めているわけです。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。28節にはそのように書かれています。自分を愛するっていうことは私たちは別に教えられなくても、もうそれはすでにやっていることですね。集合写真を撮った時によくわかるわけで、何が一番いいかな、必ず見るのが自分が一番綺麗に写っているのが何なのか、私たちは先に見てこれが絶対いいっていうことで決めている。自分を愛することは私たちは教えは必要ないわけで、当然やっていることですね。そして誰も自分の身を憎んだ者はいないわけです。かえってこれを養い育てるわけで、同じように夫は自分の妻の弱さを理解し、霊的に成長するように養い育てていかなければならないということですね。それはちょうどキリストが教会をにそうされたのと同じであるということ。キリストは私たちのために祈ってくださいました。ヨハネの17章でも主の祈りが書かれてますね。十字架につけられる。ご自分のために祈られ、弟子たちのために祈られ、そしてこの後信仰を持っていく、すべてのクリスチャンのために主は祈られ、私たちのために取りなしの祈りをされたわけです。そしてキリストは使えたわけですね。さらにキリストは御言葉で養い育てたわけです。同じように夫も自分の妻のために祈り、妻のために妻に使え、そして御言葉で妻を養い育てる必要があるということ。それによって妻が輝き続けることができるわけなんですね。第一コリントの11章の7節にはこう書かれています。女は男の栄光の現れです。女は男の栄光の現れです。男はキリストの栄光の現れ。女は男の栄光の現れです。私たちが輝くときにキリストの栄光が現れています。同じように、もし妻が輝いているのならば、それは夫の栄光であるということですね。もうちょっとわかりやすく言えば、もし妻が幸せならば、夫は夫の人生は幸せであるということですから、幸せな人生っていうのは、もし自分が男性の皆さん幸せでありたかったら、妻がいつも幸せであるということ。そのために祈り、使え、神の言葉で妻が養われるように、これ夫の務めであるということですね。 30節一緒に33節まで朗読します。はい、私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。結婚は二人のものが一体となることです。夫と妻はもはや二人ではなく一心同体となったということですね。パウロはキリストと教会との関係はこの結婚に例えられると繰り返し言ってるわけですね。キリストは教会を愛しました。そしてご自分の命を犠牲になさったわけです。そして教会はこのキリストの愛に応答して喜んで従うわけですね。結婚も同じであるということです。もし夫が妻を愛していれば妻が夫に従うということはさほど難しいことではないと思うんですね。私たちがキリストに従っているのはキリストの愛を知ったからなんですよね。ですからキリストの愛を知らない人に従いなさいって言ってもそれは無理な話なんです。でもキリストの愛がどのような愛であるかを私たちは知っているわけですから、その愛に私たちは応えているわけで、これをしなければならないっていうことではないわけですね。そうしたいわけですよ。同じように夫が妻を愛していれば妻が夫に従うのは難しいことではないわけですね。幸せな結婚は夫は自分の妻を自分と同じように愛する、妻もまた自分の夫を敬うことである。どっちが先なんですか。あの人が愛するまで私は従わない、あの人が従うまで私は愛さない。パウロはキリストを恐れたっとんで互いに従いなさい、互いに愛し合うこと。私たちはそのようにキリストに対するように、パートナーに対してそのようにしていきたいものですね。さあ6章の1節、子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって、主の教育と訓戒によって、育てなさい。パウロは夫婦の関係の次に親と子供の関係についてここで教えています。まず子供たちに対しては主にあって両親に従うようにと命じています。主にあってと書いてありますから、もし親が主を拒否する、主を否定するような要求を子供にする場合は話は別ですね。そういうことに応じる必要はないわけです。先ほどの原則と一緒で神に従うことが優先順位ですね。しかしそれ以外は両親に従うべきなんです。その理由としてパウロはここで3つ挙げてます。第一に、それは正しいことだからです。それは正しいことだから、この際の3章の20節では主に喜ばれることだからですと彼は言って、親に従うことは 神様が喜ぶことである。第二にパウロは、親に従うことは、それは神の命令であるからっていう。あなたの父と母を敬え。すべての戒めの神と人との関係の後に、実会では最初に来るのが、最も大切な戒め、第一番目の戒めが、この両親に従うということですね。そして第三に、親に従えば、結果幸せになる約束であるからって。で、父たちへの注意、これは父を両親の代表であって、両親への注意っていうことですね。子供たちを怒らせてはいけないっていうこと。必要以上にガミガミ小言を言ったり横柄に振る舞うと、子供は欲求不満になるわけですね。あげると言ってあげなかったり、いろいろと子供をからかいすぎると、子供は欲求不満になりやすくなり、怒りっぽくなるわけですね。また厳しすぎてもよくありませんし、甘やかしすぎてもよくないわけです。どうしたらいいんでしょうか。パウロはここで、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと勧めています。私たち親の責任は、子供たちに対して神について教えることです。そして親が神の言葉に従って子供たちが歩むようにと、神の言葉を教えていくことですね。特に父親の役目はそこにあるわけです。第二テモテの3章、ここ開きましょうか。3章の17節、これはパウロが若いテモテに書き送った手紙です。テモテへの手紙第2の3章の14節から17節、一緒に朗読したいと思いますね。3章の14節から一緒にどうぞ、はい。けれどもあなた方は学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分でどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。テモテは若い幼い時から信仰を持っていました。それは母親が信仰者でした。そしておばあちゃんも信仰者、彼は三代目だったんですね。ですから幼い頃から聖書に親しんでいた。誰が教えたんですか。親が教えたわけですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。私たち親は子供たちにしっかりと神の言葉を教え続けたいですね。さあ最後に戻りまして、6章の5節から、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。一緒に9節を朗読します、はい。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、 主は人を差別されることがないことを知っているのですから。主は人を差別されることがないことを知っているのですから。パウロは今日の箇所でまず夫と妻、そして親と子で、最後にここで主人と奴隷の関係について教えています。まあ今に適用するならば、雇用者と非雇用者、労働者の関係ですね。まず労働者に対してキリストに従うように主人に従いなさいと命じました。仕事に対する考え方は、どのような仕事、どのような職種であれ、私たちは神の栄光のためにそこに置かれている、そこで働くように神が置いたという。飲むにも食べるにも何事をするにも神の栄光のためにしなさいとコリントを学んだ時にパウロは進めましたね。何をするにも神の栄光のため。神を知らない時は自分の栄光のためでした。私はこれだけやりました、私はすごいです、称賛されたい、スポットを浴びたい、それが生まれつきの私たちの性質でしたが、しかし神を知った今は、私たちは自分の栄光ではなく神の栄光のために今の仕事があるというふうに理解するわけですね。ですから私たちクリスチャンにとって、人が見ていようと見てなかろうとそれは関係ない。経営者が見てるから見てないか、それも関係ないわけで、神から与えられた場として、その機会を十分に生かして、時間を生かして与えられた仕事を精一杯するわけですね。そしてただ仕事をこなす、終わるのを待ってるだけの仕事ではなくして、要求されていること以上の仕事をもっとやっていこう、そのようにテキパキと仕事をこなしていくわけで、怠けないわけです。クリスチャンは勤勉であるべきです。なぜなら私たちは、ここでパウロが言っているように、人にではなく主に使えるように使えるからですね。人にではなく主に使えるように使える。そしてパウロは、私たちが精一杯働く究極の理由は、最後は神が天において報いてくださることを知っている。あなたが今置かれているところで、あなたが精一杯主に使えるように使えていくならば、どのような仕事であれ、それは主に使えていることであって、主の栄光のためにやっていることであって、人が評価しようがしなかろうが、お給料がそれで上がろうが上がらなかろうが、神はちゃんと評価して永遠の報いとして天に宝を蓄えている。ですから労働者は自分の今与えられているところを感謝して、キリストに従うように主人に従いなさいとパウロは進めているわけですね。次に雇用者に対しては、労働者に対して同じように振る舞いなさいとパウロは命じて、同じように振る舞うっていうのは、彼らに従うこと、主に仕えるように善意を持って仕えるってこと。すなわち労働者の不満を聞いたり、あるいは改善する必要のあるところは努力を怠らずに、皆が働きやすい環境を提供していくことが指導者の、リーダーの、雇用者の務めだと思うんですね。で、雇用者であれ労働者であれ、神の前では差別されることがないように、おのおのがそれぞれの役目があって、どっちが優劣はないわけで、神の前では平等ですね。そして神から与えられた責任と分をわきまえ果たすときに、摩擦や争いっていうのは解消されていくわけ。さて、パウロは今日の箇所で3つの関係について述べてきましたね。妻と夫、親と子供、雇用者と労働者の関係、どのように あるべきかを彼は教えた。それがどのような人間関係であれ、キリストを恐れたっ飛んで互いに従うっていうこと。キリストを恐れたっ飛んで互いに従う。私たちがキリストに対する態度で周りの人々との関わりを持つならば、あなたの家庭において平和があるわけですね。あなたの職場において平和があるわけです。主は私たちを祝福のもとへとして平和を作り出すものとして置いているわけです。私たちは御霊の助けによって御言葉を実行するものとさせてもらいましょう。お祈りします。天の父なる神様、キリストを恐れたっ飛んで互いに従いなさい。イエス様がご自分を低くして死に至るまで父なる神に従い通され、私たちの罪の贖いのために命を犠牲にしてくださった、この愛を私たちに示してくださりありがとうございます。どうぞ私たちもあなたの愛をさらに深く広く理解し、またあなたの愛に満たされて御霊の助けによって互いに従い仕え譲り合うことができますように。主の御霊が私たちを満たして、そのように家庭において職場において、あらゆる人間関係において神の祝福が豊かに注がれますように。キリストイエスの名によって心を合わせお祈りします。アメン。